細かい実務スキルをバカにせず高速化しようということで、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA についてお話ししていきます。ぜひいいねフォローよろしくお願いします。そして概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略という無料ウェブセミナーをご覧いただけますので、ぜひね無料登録しておいてください。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売上を生み出す方法を解説しています。はい、ということでね、今回からですねテクニカルスキルについて話していきます。今まではスキルセットの中の活モデルのね3つですね、コンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルのうちヒューマンスキルの話をしてきたんですけど、今日から新しいテーマということでテクニカルスキルの話に移っていきます。でテクニカルスキルっていうのは一言で言うと仕事をするための専門スキルです。具体的でね、かつ仕事によってバラバラなので、ちょっとね音声コンテンツで解説していくには向かないかもしれないんですけど、シリーズものなんで一気に解説していこうと思います。何回かにわたると思うんですけどね。でコンテンツビジネスには大きな影響があって、多くの人に役立ちそうな話ってことで、IT スキルを中心に話していこうかなと思ってます。これね話そうと思ってちょっと改めて感じたのはね、テクニカルスキルって具体的だからね音声コンテンツ向かないなっていうことなんですよ。コンセプチュアルスキルとかヒューマンスキルのような抽象的な概念を伝えるのは音声コンテンツってすごい相性いいなと思ったんですけど、例えば画像制作ソフトの使用マニュアルを音声コンテンツでやるって相性悪いですよね。ここをねこういう設定に変えるとこういう風に見え方変わりますって言っても、それ動画だったら見せれば早いんだけど音声だと意味わかんないじゃないですか。なので、今日はねテクニカルスキルをざっかりアラカルト的に紹介する感じでいこうかなと。で IT スキルの中でもどんな職種の人でもね身につけておいた方がいいと思うものが2つあって、それが検索力とタイピング力です。で、検索スキルね AI の登場によってでもしかしたら重要度下がってくるかもしれないけど、ここ検索スキルに AI への支持力も含めちゃってちょっと聞いてください。ただ一旦検索スキルね AI 使ってない人にも分かると思うんで、それで話していきます。で人によってね実はめっちゃ差あるんですよ。でこの検索スキルがあるかないかでだいぶね手に入る情報が違います。無料でいろんな情報が手に入る時代だからこそですね、すごい差がついてます。細かいところで言うと Google 検索で複合キーワード検索っていうことすら分かんない人もいます。例えばタイピング早くする方法というように2単語で検索する方法を知らない人がいて、それはだけでね知ってる人と差が出てくるということですね。 Google もね賢くなってきてるんでね、どんどん検索と AI が融合してきてるし、普通にね人間に話しかけるような文章で検索しても意図をねだいぶ組んでくれるようになってきてますけどね。またね検索結果が出た時にコマンドを押しながらクリックすると、新しいタブが開けるっていうのもそれも便利ですね。気になるページを1個開いてまた戻るんじゃなくて、タブをね新しいタブで5個ぐらいポンポンポンとね開いていくと、ショートカットキーのねあと、それでキーワード検索したいんだったら、コマンド F とかね、コントロール F とか、ちょっと Mac と Windows でちょっとバラバラですけどね、Mac がコマンド F で Windows がコントロール F かな。それで画面内に特定のキーワードがどこにあるのか検索できる機能、これはすごい使えますね。実際にね大学2回生の時に出たビジネスプランコンテストで同じチームになった4回生の人に教えてもらって、それ以来ずっと使ってます。こんな感じでね一緒の空間一緒の部屋で仕事をしてパソコン操作の画面見せてもらうと、そういうのって初めてわかりますよね。であと若い世代でうまいなと思うのは SNS の検索とかですかね。速報性が高いものは SNS から検索してね情報を見つけるのが多いですよね。例えば僕が引っ越しした時に美容師さんが新しいお店に移ったのをね探すっていうことで、Google 出てこなかったけどインスタで探したら出てきましたね。お気に入りの美容師さんがいたんですけど店変わっちゃってて調べたら出てきたっていうことですね。Google だけじゃなくて、論文を検索するサービスとかね、YouTube 検索もあるし、今だったらね、Perplexity とか Genspark みたいな検索用の AI とかもありますよね。YouTube とかね、結構求めてるもの出てきやすいんで、YouTube 検索おすすめですね。でこれがね、できるかできないかで、だいぶね、差がついてきます。で、セミナーとかでね、細かいこと教えてくれませんでしたっていう人がいますけど、結果が出る人はね、そういうクレームはほとんど言いません。検索で出てくることは自分で調べます、で検索で出てくることと出てこないことを識別する力、それも大事ですね。はい。で、その検索の次はタイピングについてですね、ブラインドタッチでキーボードをね見ずに10本の指を使って文字が打てるといいですね。 で、これはねどうやったらできるんですかっていうと本当に慣れなんですよね。まあ、大学生の時に先輩にどうしたらそんなキーボード見ずに早く打てるんですかって聞いて、そしたら慣れだよって言われて、でそしたら1年後僕もそうなってました。で後輩に同じ質問されて同じように慣れだよって答えてました。だから慣れるために最初はぎこちなくてもちゃんと人差し指を、ね、F と J のホームポジションに置いてね、そこで10本の指を使うっていうのが大事です。慣れないからって言ってねずっと人差し指だけで使って打ってると人差し指だけに、ね、慣れちゃいますからね。あとタイピングと一緒似てるんですけど大事なのがショートカットキーですね、まあ、コピペですよね。コントロール C コントロール V ぐらいは知ってる人多いと思うんですけど、それ以外にも保存のコントロール S とか、まあ、前選択コントロール A、戻るコントロール Z、 切り取りコントロール X とかよく使いますね。うん、Mac だったら再読み込みのコマンドとかね、検索コマンド F とかもうショートカットキー覚えるの大事ですね、うん、またよく使う言葉を辞書登録するのも効率アップにつながりますね、まあ、例えば僕担当著者の名前、ね、とかだとすごい辞書の名前って独特な感じあるじゃないですか、まあ、そうやって辞書登録しておくと、うん、変換も楽だし間違いがなくなっていいですね。あとありがとうございましただったらありだけで出てくるし、よろって打てばよろしくお願いしますって出るように登録してます。 Google 日本語入力は変換機能がすごいとても優れてるんでおすすめですね。はい、まあ、あとね IT スキルだとドキュメンテーション力も大事ですね、まあ、Word、Excel、PowerPoint とかね Google ドキュメント、 Google スプレッドシート、 Google スライドとか、まあ、こういうのコンテンツビジネスでよく使いますね。これもね AI がどんどん自動で生成してくれるようになってるけど、やっぱね基礎ができてる人が作る AI のドキュメントと基礎ができてない人が作る AI のドキュメントね、やっぱクオリティ違うんですよね。それでもねまた AI ができるようになっても差がついちゃうかなっていう感じがしてます。で僕が PowerPoint 上手くなったのは企業のね PowerPoint の研修講師のセミナーに5万円ほど払って参加したのがきっかけでしたね、まあ、そこから自分なりにやり方を確立して早くなってったと。で、まあ、自分なりにやり方を確立して統一感を持たせればね、うん、そうやってねやっていけば作れば作るほど早くなっていくという感じですね、まあ、いろんなバリエーション作ろうとするとスピードが落ちるんで、もう型を決めてそれをテンプレのように自分で使い回しちゃうのがおすすめですね、うん、まあ、実際にね僕の有料コンテンツをね、買ったことがある人はスライドの構成が大体似てるのに気づくと思うんですけど、まあ、それは型を決めてるからですねって感じですね、うん、あとはですね、まあ、デザインのパターンを知るってことですかね、うん、まあ、それを避けるといいデザインになります。まあ、フォントとかも大事で、僕は Mac なんで平木のをよく使いますね、うん、まあ、Excel スプレッドシート系だとねコンテンツビジネスではマクロとか複雑な計算使わないんで四則演算ができれば大丈夫ですね。それで日々のマーケティング活動の数値とかを、ね、パーセントとかで計算できれば十分かなと。コンテンツビジネスならではでよく使うのだと画像と動画の編集は簡単なものでもいいんで自分でできると便利ですね、まあ、キャンバがねやっぱ画像は今いいですよね、まあ、昔ねいろいろギンプとかにあったけど使いづらかったし、まあ、Adobe のイラストレーターフォトショップはちょっと敷居が高かったけどキャンバの登場でね、まあ、かなり誰でも使えるようになったんじゃないかなと思います。意外にいいのは PowerPoint とかキーノートで画像を作ることですね、うん、なかなかねデザイナーほど綺麗には作れないけどシンプルなものだったらね実はパワポとかキーノートで自分で作れちゃうよと、まあ、もちろんキャンバで OK ですけどね。で動画編集は簡単なものはね Mac だったら最初から入ってる iMovie で、カット調整とか音量調節ぐらいはやっちゃいますね。それで外注せずにサクッと自分でやる方が早かったり楽だったりする程度は自分でやります。まあ、あとはですねセルフマネジメント系のスキルも一人でやるビジネスとしては大事ですね。でセルフマネジメント系のスキル大事なのは3つあってタスク管理、プロジェクト管理、スケジュール管理ですね。でタスク管理はいろいろ試したんですけど紙の付箋と iPhone のメモに落ち着きましたね。まあ、チャットワークのタスク機能も使ってますけどだいぶ使うこと減ったかなと思いますね。独立して一人の会社になって。でスケジュール管理も昔はね紙の手帳と付箋やってたんですけど今は Google カレンダーになってますね。うん、そうですね。 Zoom と連携とかしようと思ったらやっぱ Google カレンダーが良かったんで、まあ、オンライン化されて Google カレンダーになったかなっていう感じですね。 はい、まあ、こんな感じでいろいろ試行錯誤していったって感じです。でプロジェクト管理やボール回し仕事術っていうのを意識してますね。複数人でプロジェクトやるときはボールを投げてから休むというのが大事ですね。ボールを、ね、抱えたまま休むと休んでる間何も進まないんですけど、ボールを投げてから休めば他の人が動いてくれますね。例えばセールスレターを作って9割型できたところで明日休みだから、そこで休んでデザイナーに投げるか、少し頑張って完成させてからデザイナーに投げるかで3日くらい差が出ることもあります。まあ、もちろんそれで投げられた側がその例えば土日にやるかやらないかはそれは自由ですよ。向こうの自由なんで、そこを強要するつもりはないですからね。これ投げられる側で、よくコピーライターさんとかデザイナーさんで憤りを感じてる人はちょっとそこは勘違いしないでほしいんですけど、うん、全然僕は僕のタイミングで仕事投げるけど、全然即レスとか即納品とか、まあ、別にそういうのを求めてるタイプじゃないんで、まあ、そういうことはちょっと勘違いしないでほしいんですけど、はい、という感じですね。まあ、テクニカルスキルはね、コンセプチュアルスキルとかと違って、まあ、知ってやってみれば数週間で身につくのが特徴です。コンセプチュアルスキルは分かったけどできないっていう状態がね、長く続くんですけど、テクニカルスキルは分かってやればすぐ身につきます。なのでね、今回ちょっとバラバラっといろいろ言いましたけど、うん、気になったものがあればサクッと取り組んでみてください。特にね、この中で得意なスキルがある人はそれをね、副業にすることもできます。で、起業家の人はね、こういう細かいスキルね、作業とか苦手な人多いんで、この仕事を受け入れますよというとね、実はね、それが個人で一番早く仕事をね、取れる方法だったりします。はい、ということでね、今回はテクニカルスキルについてお話ししました。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。